不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。スタジオにはオフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さんに来ていただいております。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて前田さん、
はいはいはい、
この新型コロナウイルス騒動で、はいはい、いろんなものが自粛になってますが、
はいはい、
やはりいろんな勉強会とかも開けなくなってる。
そうですね、多いですね。6日の日が東京と大阪とダブルで、はい、どっち行こうかっていうのがありまして、
3月6日、
はいはいはい、で結局東京が中止になったんですよ。で大阪が今度はできればネット配信やりますので無理に来なくてもいいですよっていう話になりましたよね。で結局その日はボーンとこう空いてしまったという。でこれだけもう騒いで、もういろんなセミナーと会合がなくなってくると、はい、うん、暇ですね、はい、ゆとりです。
といっても相談とかは受け付けてますもんね。
いやもちろんね、はいはい、個別の活動してるんですけども、はい、公の場でたくさん集めるとか、まあ、そういうのを避けていきたいっていうね。
まあ、一箇所に何十人とか何百人入るようなものは、はい、なるべく避けてほしいという要請にこれは従おうと。
そうですね、銀行さんの集まりでかなりたくさん集まりあったんですけど、それも中止になりまして、でなんかお見合い買ってあるんでまたお届けしますっていう。で、ある銀行さん高台のマス寿司なんですよね。持っていくってマス寿司じゃないよなっていうね、笑ってられたけど、ね、
大変ですね。
大変ですよ本当に。キャンセルも大変みたいですね。
飲食店、はい、それからイベントの設営をされる方々はもう、
はい、
死活問題だって言ってますね。
はい、
だって今ほら3月ってい
や多いんですよ、
歓送迎会のシーズンじゃないですか。
本来多いんですね、
うちの息子次男坊の方も毎月第1月曜日が本社、
はい、
岐阜県にあるんですけど、ほぼ名古屋に近い岐阜県なんですが、うんうんうん、本社があるんですが、うん、今月はなしと。
あ、なるほどね、
はい、とにかく各地から社員が集まって、うん、来るっていうのは避けたいと、
うんうん
はい、もちろん誰も感染者は出てないんですけれども、はい
う
ん、でもやっぱり一応やめておこうってことで、
う
ん、会議はなしだったと言ってましたね、
その会議ですよ。ズーム会員が増えてきて、ズームってどうやって使えばいいかわからんか教えてくれっていうね、まあ、そういうの増えてきましたよ今。
西田さんの方はいかがですか。
そうですね、まあ、個別には昨日もちゃんとお得意さんのとこ行って個別に
そうです
ね、その話はしたんですけど、
顔と特定少数は問題ないですからね、はいはい、不特定多数がいけないわけですから、
はい、はい、なもんですから、まあ、私は、ね、そんなに出張の会合とかはそこまではないんですけども、うんまあ、それにしてもやっぱり聞くところによるとやっぱり皆さんやめてて、あと、まあ、この後セミナーの話もするんですけれども、やっぱりセミナーの要は会場自体もまずは15日まではもう皆さん、ね、イベントを、ね、止められとるという話なんで、はい、でまあ、我々いつもほら月の後半なもんですから、はいはい、他の皆さんどうですかって、いや、まあ、ぼちぼちやっぱり中止のご連絡もいただくこともありますし、やっぱり、まあ、でも大半はまだ様子見ですかねみたいな感じな話はしてらっしゃいましたけど、
こんなこと言って叱られないとは思うんですが、LRT 富山市の南北接続、
はいはい、
盛大に昨日は国際会議場で何百人も集まって、はい、パネルディスカッションとかトークショーとかやっとられましたからね。
そうですね、はい、なんか新聞で見ました、
ね、
なんかね、木本監督と藤井教授とか、
ね、そうです、森市長とね、
森市長とか、はい、
だから気をつけてやれば別に、
まあ、現実もですね、富山では出てないので、
はい、
まあ、そこまでね過敏になる必要もないのかなという気もしますけど ね正直、
そうなんですけどもね、はい、さて、最近のこの実際に不動産相続に関わる事例というのはありますでしょうか。はい、
そうですね、まあ、たまたま昨日お邪魔してたところもやっぱり農家さんでご長男からの相談なんですけど、まあ、お母さんと同居で周り、家の周りにも田んぼはある、
うん、
でどうしていこうか、でただ登記を見てみたら田んぼとか家の家がお母さんとの共有になってると。
はあ、
なんか お父さんもだいぶ昔に亡くなられてて、その相続した時も自分もまだ社会人になるかならんかの、
なるほど、
で多分、まあ、周りに言われるがままにやってて、で見てみたら、まあ、教員になってたので、まあ、これをどうしようかというのを。
お母さんは今のところお元気なんですか？は
い、お元気ですけど、まあ、ちょっとだいぶ怪しくなってきたかなと、
ね、
はい、いうことがあったので、まあ、せめて、まあ、名前の書けるうちに何とかしといた方がいいだろうということで、まあ、いわゆるお母さんに遺言書を書いてもらうのか、相続時精算課税使うのか家族信託使うのかということで、まあ、それぞれメリットデメリットがこういうのありますよということで、提案書を作って、まあ、昨日見せながらちょっとお話ししてて、まあ、どう選ばれるかちょっと考えてみてくださいねという話を昨日はしてました。
その方はご兄弟とかいらっしゃらないですか？
いらっしゃいますね、嫁がれた妹さんと、あと奥さんをお母さんの養子にしてらっしゃるので、
はあ、はい、
まあ一応 なので相続人3人ということになりますね、はいはい、
といっても分けるのは農地になるんですか？
主に農地ですね、はい、あとその後に家を建て替えられてて、で自分が固定産地払ってるから名義自分のもなっとるよと思い込んでたところが、
家もお母さんとの共有なんですか？
というか家は新しくする前の登記のままで新しくしてなかったというところが判明しまして、まずは何をするにしてもそこをちゃんと今の現状に合わせないといけないですよねという話を昨日はしてました。
登記はきちんと代が変わったら見ておかなければいけないっていうことですよね。
そうなんですよ。で土地はもう元々そうなってたので気にしてなかったんですけど、お父さん亡くなってその家の登記をした後に 2,3 年後に建て替えられたのかな。でその時には特に何もにも気づかず、で固定資産税は自分宛に来るので名義はお母さんも名義はお前の方にもなっとると、で母親からも言われとったけど、え違っとったがけみたいな話であれという話で言っとりました、
はい、これは本当に最近多いんですけどね、昨日もね話してまして、建物が壊してない、メス登記されてないんですよ。はあ、壊して建て替えしてるにもかかわらずメス登記してない。で何でかと言いましたら、区画整理で、前の土地のように建ってた家がそのまま残ってしまって、うん、で区画整理で新しい土地の地盤できてるもんですから、
うん、
そっちに新築したんですよね。でたまたまその新型調整区域のもんですから、既存宅地の申請が通るかどうかというずっと調べてまして、法務局に調べてましたら、これ建物残ってますけどね、木造板吹き平屋建てっていう建物ですけどね、でこれ取り壊しで登記しておかなきゃいけないんですよ、ですから相続をきちんとやるときには当然この不動産もきちんと調査して、なるべく自然な状態でやっておかないと、これもちょっとお話ししておりましたけども、そのばあちゃんの名義で、いわゆるこう表題部というとしかなくって、しかもばあちゃんの名前が実際違うんで、戸籍と名前が違うんでどうやって証明して、いまだにこれ1ヶ月間でまだ法務局まだ OK しないんですよ。
はあ、
何遍でも言ってるんで、いやーこれ経費だろうになってしまうなっていう、これお客さんに申し訳ないな、だけど残して
それ、はい、法務局が許可しなかったら、はい、宙に浮いたままになるってこと、現実にはだって、うん、そこにあるわけじゃないですか、
うん、はいはい、
だけど、
はい、
許可しなかったら全くこう売り替えももちろんだし、壊すことはできるんだ。
いや建物もうないんで、独居越しないんです。
もうない
んで、建て替えした前のが残ってる、ばあちゃんの。
はあ、
でそれが戸籍の名前と登記した名前が違うんですよ。だ法務局なんで違うか証明持ってこいって言う、証明しようないでしょっていうね
昔の人って結構ね、通り名と、はいはい、本名と変えておられたケースもあるし、いや、うちの お袋なんかでも細かいこと言うと、うちのお袋は国っていう名前だったんですよ。
はい、よくあります
ね。カタカナで国なんですよ、はいはい、ところがやっぱり当時ですよ、昔やっぱり子をつけるのが流行った時代なんで、
はいはい、
国のまんまだとかっこ悪いって言って自分で国行こうって名乗り、はい、なおかつうちの親父が国彦だったんですよ。
ああ、なるほど。
はい、ソ連邦のポーという字を書く国なんですよね、はいはいはい、でうちの袋は勝手にカタカナの国を漢字の国に書き換えて、まあ、相本邦彦と相本邦子似合いの夫婦じゃないかみたいなことを勝手に思っとったわけですよ。
なるほどね、
うん、もうそれだけでももう違うわけですから、
うんうんうんうん、
こんなことはだって普通でしょう昔は。
ありますよ、うん、 トメさんとトメ子さんっていうのにしょっちゃいますよね。そういうのよくありますよね。
それもカタカナでトメって書いてたのが、カタカナだとかっこ悪いって言って、止めるって、とどめるっていう字にしたとかね。
はい、ありますよって。それとあとやっぱりね、相続絡みで、こう実家をどうするかって相談が非常に多いんで、南都市で一軒は持ち主京都。それから、やっぱりまあ南都市で、この方持ち主が、あれですわ、金沢なんですよ。で、もう一軒が、川越なんですよね。
埼玉の。
そうなんですよ。で、川越が、二つ持っておられまして、一つ家壊したんですよ。で、そこ看板って呼び出したんですよね。で、もう一軒なんかもう本当にもうボロボロのボロ屋が一軒あって、で、それ人に貸してんですよね。
ほう。
で、それをなんか、売買できんかって言われるんで、いや、これ、はっきり言って無償譲渡しかないので、住んでる方に無償であげましょうよって話ね。いや、あんた増税かかるんじゃないかってね。まあ、かかるとしてもそんな評価高くないんで、まあ、少し収めればっていう感じなんで、もう100円で売買するか、無償譲渡にするか。で、その方ね、とにかくこちらに、物件残したくないっておっしゃるんですよね。で、まあまあ子供もいないし、で、兄弟二人とも子供いないって言うんですよね。で、残してもしょうがないんで、値段はいくらでもいいですっていう話ですよね。
まだそう言われると、きっぱりとしてて、わかりやすいですけど、はいはい、思い出の土地だからなんとかならんかって言われる方がよっぽど大変ですよね。
で、で、もう一件ね、これ高岡の方、今ちょっとお世話してるんですけども、売却についていくらでもいいっておっしゃるんですよね。売れにくい場所なんですよ。で、往々にしてよくこういうケースであるんですけども、他にお金が入った方っていうのは不動産どうでもいいんですよ。
なるほど。
例えて言いますよ。これ例え話なんでね、あんまり詳しく言ってしまうとまずいんですけども、例えば相続3000万入りました。で、住宅が、1000万くらいもありました、ね。で、これ1000万くらいの評価されてるけど、ブーツすると500万くらいしか売れない、うん。で、そうすると、まあ、とにかくいくらでもいいから売る金額売ってくださいね、ね。で、あなたにはその500万で売っても仲介料って少ないでしょ。で、その他にコンサルタントフィー払ってもいいですよ。で、早く処分してほしいとかね、いうことも多いんですよね。で、これが逆にそうじゃなくって、本当に相続する財産が、建物だけで、しかもそれ兄弟で分けなきゃいけないみたいなことになってきましたら、少しでも高く、それから、査定と言いまして、いわゆる見積もりですね、これもコンペですよね。いろんなところで見積もりで一番高いところで仲介させるみたいなね。で、高いので仲介させたり買い取りするわけじゃないから、高いから高く売れるわけじゃないでしょってね。それをきちんと責任持って売買していくかどうかっていうところの方が大事だと思うし、で、基本は不動産業者さんっていうのはそんなに相続とかそんなに詳しくないので、うん、やっぱりその我々のような、不動産とか、相続に精通した業者に頼めた方がいいですよって話してましたけどね。で、ついでに墓じまいの話とか、仏壇の処分の話ですとか、から家具、結構いい家具を持ってらっしゃるもんですから、それにリサイクルショップに話して、じゃあいくらかで買い取りさせるか。椅子がね、ドイツ製の猫足のちょっとこの重い多くの椅子なんですよ。これ全部バラして一脚ずつ人にあげて喜ぶかもしれませんねって。まずお金にはならないんで、古くて、
いやだけどそうやって考えると、家一軒を処分するってのは本当に大変なことですよね。
大変ですね。で、本当にね、このお金に対して全くこだわりがないんです。いや、そんなに高い値で売れますかね、売れますか、いや、このくらい売らないと申し訳ないでしょって、いや、そんな高いお金で売らなくていいですよみたいなね、言い方されますので、余計なんか高く売ってあげたくなりますよね、そういうことはね。少しでも高くとか、例えば片付けするときにリサイクルショップに行って買い取りできませんかとかね、買い取りするもないんだけどな、せいぜいリサイクルショップでこれだけで片付けますって言って値引きしたつもりで買い取り1万とか2万とかいう値段つけるしかないのになっていうのはあるんですよね。まあ、とにかくお客様も本当に腹割って、我々は信頼していただいて、いろんなことを相談していただいた方がいいと思います。で、昨日のその高岡のお客様は、昨日お話しまして、その場で息子さん2人に電話して、 今こんな風に考えとるけども、あのいいかねって話で確認されて、で息子さんたちもあっけやかんって言うんですよね、うん、でお母さんお母さん人生だし、あのお父さんの残したお金でお母さん楽しくやればいいと思うんで、ああ もう我々も都会に出て帰ってくる全くないから、あいいよって早く処分してしまってっていうね、
そう言ってくれればね、
逆に本音で残さんといてくれって話なんですけどね、
いやだからやっぱそうやって考えると本当に あって面倒なくて面倒っていうのは、
そうです、ね、
昔から言われるのは、はい、その通りだなってことですね、
ですよ、はい、
ただ何にしろあの相談はお早めにというのは、う、ね、これは変わりませんね。
でそのお隣が、うん、もう空き家で高齢者の家なんで、でなんか高岡に住んでるらしいんですけども、誰か相談乗ってくる人いなくて困ってるっていう話なんで、あここ終わりましたいいですよって、私の方でやってもいいですよっていう話してたんですけどね、
いやもうどこもかしこも空き家だらけってのはよく聞きますけども、
はい、
そういう状況はもう本当にどんどん進んでますよね。
いやもっと進みます、
ではお知らせを挟んで後半です、
はい、